じゃあそうしましたら藤原紗恵子先生、今日インタビューいただいてるんですが、
はい、
簡単な自己紹介から教えていただけますか。
はい、私はだから広島生まれの広島育ちで、
はい、
母も被爆者でありますし、母方のだから祖母祖父、それから父方の方も、父はちょっと被爆者じゃないんですけど、被爆してます、うん、で、でまあ、私はその大学はだから広島大学の医学部で、
あ、そうですか、
うん、まあ、医者になったんですけれど、医者になった直後に肘山の上にある放射線影響研究所っていうところご存知ですかね、あそこは長年被爆者の方たちの協力を得てずっと放射線による被爆の影響を研究してるところなんですよ、
はい、
でそこに、約だから30年ぐらいその放射線の影響っていうことに絡んで、まあ、研究してきてます、で私がもともと内科医ですので、
はい、
どちらかというとその放射線被曝によるその、まあ、健康影響ですよね、どういう病気が増えるかとか、まあ、がんがどういうふうに増えるかとか、そういうふうなことを、まあ、疫学エピデミオロジーとして研究してきました、
はいはい、
でそれが2012年までで、で30年ぐらいそこで研究してきたんですけれど、その後こちらの方に移ってきて、でこちらはどちらかというとその研究というより原爆被爆者の方を検診しているところなんですよね、
はいはい、
でそこで、もう3年になりますね、
3
年仕事してます、
はい、海外の、まあ、日本人でない方の被爆者の健康診断にも関わった、
そうですね、
だから経験が
終わりということですか。保衛圏にいる時に在米被爆者検診っていうのがありますですよね、はい、それで、1回だけなんですけれど、サンフランシスコとシアトルに検診に行かさせてもらいました、
はい、
もうだいぶ前ですね、20年ぐらい前ですかね。
あ、そうですか。
私は1回しか行ったことはありません。
そうしましたら1990年代ぐらいということになるんですかね。
そうですね、90年代ですね、
うん、
90年前というと20年、1990、そうですね、20年前そうですね、95
年ですね、5
年とかそのぐらいですよね、それよりちょっと前かもしれない。
なるほどね、その時の、うん、アメリカの被爆者の方のご印象っていうのはどんな
ものでした？アメリカでそれまでずっと放射線影響研究所っていうので、まあ、被爆者の方を検診しながら研究をしてる、まあ、血液いただいたりいろんな質問票したりして研究してきたんですけど、
はい、
その、まあ、その放映圏に来られてる被爆者の人とアメリカの被爆者の方を比べると、私正直言ってアメリカの被爆者の方の方がお元気だと思ったんですよ。
ああ、そうですか、うん、っていう、それはどういうことから？
というのはですね、一つは、どういうことからっていうか雰囲気なんですけどね、雰囲気なんですけど、すごくその検診を楽しみにしていらっしゃって、で、それはまあある意味反対の面があるんだかもしれないけど、とにかく私たちが行くのがすごい楽しみで、とにかく日本語でもう向こうに長くいらっしゃるから、もちろん英語はお上手なんだけど、日本語で自分たちの医療を、まあ、体の不調なんかを訴えることができる。でやっぱり広島から来た医師っていうのに、まあ、親近感ですかね、
うん、
そういうのがあってすごく大、うん、歓迎していただきましたし、
うん、
ですごく皆さんが仲良くて、で、ま、どちらかというと検診よりも皆さんがこう集まって同窓会みたいなのが みたいな感じでなってるなって言って、いろんな食事なんかも持ち寄ってで来られて、でそれで一緒に食事をしてという感じで、で一つ元気だなっていうのは、多分それはアメリカだと普通なのかもしれないんですけど、すごい距離からサンフランシスコとかシアトルに来られるんですよ、で その距離がまあ日本ではちょっと
考えられない、
ね、考えられない距離なんだけど、まあ、向こうにとっては普通なのかもしれないんですけど、まあ、そういうことがあって、
そのシアトルとサンフランシスコ、あのそれぞれまあお土地柄っていうようなこともあるかと思いますが、微妙な違いみたいなものを感じられることはありました？
そうです、あだからね、あのその微妙な違いっていうか、だからサンフランシスコの方が多分あの被爆者の方の数が多いんだと思いますね、だからすごくこう団結力みたいなのがサンフランシスコはの方がは感じましたね。でシアトルの方が割とこう淡々としている雰囲気がありました。で多分それはもうあの来られる数がちょっとはっきり覚えてないんですが、かなりの数違ったの でサンフランシスコはすごく検診が忙しかったっていうイメージがあって、シアトルは割と暇だったっていうイメージがあるんで、まあそういう人が人の数に集まって、そのこう賑やかさ、それでそういう印象を受けたのかもしれないんですけど、ちょっとそういう感じがありましたですね。
なるほどね、あのもちろんそのご存知のようにアメリカの被爆者は、まあ、日本とは違って、まあ、原爆日本のようなこともないですし、その、まあ、国から認められて特別な援助ということを受けることも、彼らとしてはだいぶ70年代80年代努力はしてこられたんですが、あの実現はしなくてという経緯がありますが、そのあたりのまあ感情というか気持ちみたいなものが少しその検診の時に出てくるというようなことは、
それは全く感じなかったですね。だから、多分、日本でも多分その頃はまだあんまりその、まあ、あの年代もそう高齢化してなくて、被爆者の原爆のいろいろ保障とかいうのもそれほどこうみんなでなんていうかこう盛り上がってないというか、いうような感じは覚えてないんですけど、私ここはやっぱり数年かなっていう気がするんですよ。そういう風なその被爆者の方がいろいろこう、訴えられ、あの、まあ、裁判でね、訴えられていろいろ、
それは在外のということですか？
いやいや、日本の
日本
でだからその頃はだからだいぶ、ま、20年ぐらい前は日本もまだそんな雰囲気がなかったので、向こうに行った時もそんな風にはあんまり感じませんでしたけれどね。ただそういう風な問題があってるっていうことは聞きましたけど、実際来られた方からそういうお話は私は全然聞いてないですね。
なるほどね。まあ、あのチェックアップに来られた時お忙しいですもんね。
そうですね、
まあ、2日がかりでたくさん、検査も受けられてっていうことですが、まあ、その少しまあ関係した質問になるんですが、やはりまあその実際にその被爆者の援助ということだけでなしに、まあ、一般的な社会的日常生活の中でもやっぱりこうアメリカ国民あるいは永住者でありながら被爆をされているということで、なかなかそういうことが喋りにくい、家族の中でもなかなか口にすることがないという方がそういうことをお伺いすることが私は多かったんですが、そのあたりはそういうご印象を受けられることはありましたか？
そうですね、だから多分その広島の医師が来て嬉しいっていうのはそういうことの裏返しかなとは思いますね。だから普段は、普段はあんまり原爆とかそんなことは多分そのかかりつけ医なんかには言われてるのかどうかもわからないし、言っても分かってもらえないみたいなとこがあって、でも広島から来た医師だったら、まあ、そこところが、親しみを込めてというような感じはあるんだろうなと思いましたね。
そのこれはもう少しその藤原先生ご自身に関わる質問になるんですが、まあ、広島ご出身 でご自身も、被爆2世でいらして、でまあ、お医者さんになられたということですが、それはやはりそのあたりの個人的な被爆経験 の、まあ、家族の歴史を通じた被爆経験と、そのご自分が医療に関わるということには何かつながりはあったんでしょうか？
つながりは全くなくて、でむしろ私は広島で育ったために周りにたくさん被爆者がいるし、被爆経験している人がいるから、ある意味その 被爆者っていうのが特別な存在ではないんですよ、だから、本当に初めて被爆とかなんとかを意識して、あ、自分は被爆2世なんだなとか、被爆の影響ってこんななんだなっていうのを初めて知ったのは、あの放映権に入ってからです。で、広島の医師って意外とだから、そういう環境にいながらある意味、まあ、特に今の若い世代はまた全然違うと思うんですけど、私たちの世代は本当に自分たちの親がみんな被爆者っていうような状況なので、全く違和感なく、で、ある意味だから放射線をあれするとなんだかこう怖いんだとかなんとかという意識もなく、で、医者で放射線を扱ってる医者もほとんどそういう意識なく、あの普通の感じで来て、で放映権に来て初めてその放射線の影響っていうのを見て、あ、そうだったんだというような感じですね。
それはやっぱりでも広島長崎という両市にとってはあのごく普通の状況であっても、周りから
見たら多分そうなんでしょうね。
そのご自分で、まあ、その医師としてその被爆者の患者さんに接し合う場合と、それから、まあ、非被爆者の患者さんに接する機会もあるかと思いますが、その2つのグループの患者さんを、まあ、見るときに、まあ、差別ではないですが、頭の中でやはり被爆者だからこういうところは気をつけようとか、そういうふうに、まあ、区別をされることはありますか？
それは全くないです。
っていうのも他の医師の方にお話を伺いしてますと、やっぱりその甲状腺が大丈夫かなっていうふうに気をつけてみるとか、そういうことをおっしゃられる方もいましたので、
というかもう私はだからその普通の、あの町の先生とは違って、あの研究所っていうこと、研究所にいたもので、もう甲状腺見るの当たり前だったんですよ、あの当たり前でその研究として甲状腺見てたから、それこそ研究としてやってたから、どの人も同じように見なきゃいけないという立場にあったんで、それはあんまり感じないですね。
もう最初からもちろんそういうところは疑ってかかるというか、
だからもう初めからそれが組み込まれてるようなところに私がいたので、
そうですよね。じゃあその放映権にいらっしゃる間はその診療経験っていうのは、
診療というか検診ですよね。
検診はされていたということですよね。私はそのいろんなその専門の中で医学史ということも興味を持って研究してるんですけれども、その診察あるいは診療、患者さんと携わるそういう医療の側面と、要するに放映権なんかでなさってるその研究ですよね、そのあたりの関係っていうのはどういうふうにお考えですか？
どういう意味？
その診療というとやはりその研究 その論文で出ているようなことがすぐにその活用されるというんじゃなくて、やっぱり患者さんとの接する歴史というか、そういう関係がすごく大事になってきますね。でそれとは逆にその研究、例えば一筋でずっとやってこられている医学研究家の方であれば、意外とその患者さんと接する機会っていうのはなかったりすることも、あるいは少なかったりすることも多いと思うんですが、まあその両方とも医療のというか医学 の大切な側面だと思うんですね。で藤原先生のような方はまあ両方に関わってらっしゃるので、そのあたりの関係っていうのはご自分 その要するに専門家のとしての生活の中ではどういうふうに見られているのかなっていう質問なんですが、
私はだからむしろその診療っていうより研究の方だったので、そういう意味ではあの本当になんていうかな、全く本当に意識ないです。その差別化することもなく、で自分が見ている人たちが被爆者かどうかっていうのは、実はですね、あの放射線影響研究所っていうのは、医師がこの人が被爆者かどうかっていうのは知らされないんですよ。というのは、それによってバイアスがかかるじゃないですか、だから全くその人がどういう状況でしたのかはわからない状況で診察して、診断していかなくちゃ、もし私がこの人 近距離被曝だって思ってて、あの診察したりしたらバイアスかかるまして、ね、うんうん、特別な病気を見つけるかもしれないですよね、そういうので、そういう訓練を受けてたために、だから全くで来られる方も実は自分が被曝者でどうのこうのっていうような方は、あの来られる方にもあんまり意識がないんですよね。で初めてこの方たち本当に被爆者だなって思うのはやっぱり8月6日が近づいてきた時に、やっぱりあのその胸畜等の花が咲いたら思い出すんですよって、8月6日前後に割と被爆者の人が自分のことを語り出すんですよ。
あ、
うん、その時初めて、あ、私は被爆者の人を見てるんだなっていうのを意識するんですけど、それ以外の後の360日ぐらいはほとんどその自分のこともほとんど何にも語られませんし、まあ、私たちもそんなにこうあの聞かないようにして診察をしてましたから。
そうですか、じゃあその研究面でバイアスがないようにということが、その臨床の面にも普段はそのまま応用されるということですよね。
そうですね。そうですね。だから臨床といっても検診ですからね、あそこの、
そうですね、あのそのじゃあ8月6日が近づいてくるあたりにそういう話をされる、あの患者さんが来られた時に、藤原先生ご自身はその先ほど私にしてくださったように、私の両親もそういう経緯があるんですよっていうの話をされることはありますか？
することもありました。というのはね、同じことを私の母が同じことをやっぱり言うんですよ。あの胸畜等の花が咲いたらあれだったとか、あの日は暑かったとかね、いうのをやっぱり8月6日前後には言うんですよ、はい、でそれ以外はほとんどあんまり何にも言わなかったから、あ、なんかその本当に、あ、自分の母親とその見てる方たちっていうのが、う、まあ、同じような経験をされて、で非常に覚えてらっしゃるんですよね、8月6日のこと。
うん、
まあ、当たり前なんだろうけど、
うん、何かその、 あの患者さんが教えてくださった話の中で、印象に残られたようなお話っていうのはありますか？
そうですよね、印象に残るっていうか、むしろなんていうかな、まあ、あの多分あのあんまり語りたくないっていう人の方が多いでしょうね。
じゃあその爆弾、原子爆弾のこと自体を話すというよりは、あ、またこの日が巡ってきたんだという感じなんでしょうか。
あそこに防衛圏に来てるからといって、放射線の影響ってあるんですかって聞かれたことも一回もないですからね。
あ、それはなぜなんでしょうね。
それはそうですね、なぜなんですかね。でむしろ、例えばだから、子供への影響があるのかっていうのは聞くんですよ。聞かれることが、まあ、たまにあるんですけれど、そうですね、自分ががんになったのは放射線の影響ですかとかいうことも、あ、ほとんど全くと言ってぐらい聞かれたことないですね。
少しそれをまあ外側から見ている私のような身にとっては、あの不思議だなというか驚きだな、なぜその自分のことであれ子供のことであれ、きっとやっぱり皆さん心配してらっしゃるっていうところが本音ではある方も多いでしょうし、なぜそれをこう、
多分それは多分ですね、あそこにず多分あの普通の被爆者の方とあそこにずっと研究に協力してくださってて、2年に1回来られてる方っていうのはちょっと意識が少し違うのかなって思うのは、一つはやっぱりあの、まあ、いつも協力してもらってるから、まあ、こんな結果が出ましたよとかね、その今あの多分やってると思うんです、オープンハウスして、
はい、
あのここからこんな結果が出ましたよっていうことを、だからあのまあ、お知らせしてる。で時々こうニュースレターっていうのをだから協力してくださる方にこう送って、その時もこう簡単ではあるけれど、ちょっとこうなんですよ、こういう結果なんですよとかいうようなことを少し書いたりしてたから、普通の被爆者の方よりも少しそういう情報があって、ああ、まあ、だから福島が起こった時に皆さんが言われたのは、 自分たちが浴びた放射線の被爆線よりよっぽど少ないというようなことをね、言われた方は何人かいらっしゃいましたね。
そうですか。あの私もその直後にあのサンフランシスコの方で、在外被爆者の方にお話をお伺いする機会があったんですが、その時にあの自分たちの時は1945年、当時はその放射線がどうこうということも全然知らなかったし、原爆ということ自体も知らなかったし、で福島の人を羨んでるというわけではないんですが、今はちょっと放射線があっただけでもあんなになんか何々レベルっていう風にテレビにすぐ出て、でたくさん援助もしてもらって、まあいいわねじゃないですけど、まあそういう気持ちが少しあの出てらっしゃる方もあったように思うんですが、そういうご経験はおありですか？
それはありますよ。だって、自分あのその残留放射線のことなんかも福島なんかではすごく言ったじゃないですか。メガドのぐらいで何ミリシーベルトとか言ったけど、自分たちはそれも知らずに、その後帰ってきてそこで生活して、
でその場でできた野菜なんかも食べてらした方多いわけですもんね。そうそう、でも
それでも私は元気よって言われる方もいましたし、
なるほどね。藤原先生ご自身はそのご家庭の中でその原爆の話というか記憶っていうのはどういうふうな形であのお話をされることがあったんでしょう。っていうのも、まあ、先ほど申し上げましたように、なかなか話しにくいことではあるし、まあ、あのアメリカの被爆者の中に自分の子供にさえ、自分が被爆者という事実さえ伝えてらっしゃらない方がいらして、それでそのあたりの何をどういうふうに話すのか、特にそういう家族という親密な空間の中でですよね、でそういうことにあの興味があるんですが、そのあたりは
だから、私が子供の頃にだから親から母からはよくそれは聞いてました、だからどういうふうにして逃げたとか、逃げた時にどうだったとかいうような話 をよく聞いてたけれど、母はだからあの本当にあの原爆あんまりやっぱりその今本当に8月6日になるとテレビとかドラマとかそういうので原爆の話ばっかりするじゃないですか、それはすごい嫌がってますね。でだからなるべくそういうのはもう見ないようにしてる。多分それは今もう88になるんですけど、そのぐらいの年にとっても多分この時期はほとんどそういうのは見ないようにしてるんだろうと思います。であのちょっと若い頃はやっぱり自分で何かこうそれこそ語っていかなきゃいけないとは言いつつやっぱり語りたくない。で私がその原爆とかなんとかっていうのを意識したのはその私の祖父の方が8月6日に必ずあの慰霊祭に連れてって、私と妹を連れてってくれてて、でその後、平和記念館あの、展示してるあそこへ行って、で、そこをこう、まあ、見てっていうかこうあれして帰っていくっていうのが毎年の私の夏休みのあれだったので。
なるほどね。それはじゃ あの被爆者2世ならではのご経験というふうに言っていいと思うかと思いますが、そういう中でそのなんて言うんでしょう、自分がこう自分の健康について何か心配されたりとか、あるいは自分のご両親が心配されてるのかなっていうようなことをお感じになることありました？
それこそまだ私は放映家にいたためにやっぱりあのそのエビデンスを信じるというか今までの論文をやっぱり信じるので、被爆2世には影響がないという結果が出ているので、もう私は全く自分のことは心配はしてないですし、そういうのはすごいある意味すごくこうそこはだからそこがねあの私と母親のギャップだったんですけど、母親が被爆した時点はそれこそ本当に知識として何ミリシーベルトでほとんどしてないんだからっていうようなことを言ったら母親が機嫌が悪いことがありました。だから私はもっと放射線浴びてるとは思ってないんだけど、まあやっぱりあなたは科学者よねみたいな。だから私はあくまでやっぱりその自分が経験してるわけじゃないから、あの放映権であの得た知識で、このぐらいの距離だったら被爆してるとしてもこのぐらいのあれだから放射線の影響はまああったとしてもこのぐらいよっていうのが頭の中に入ってて、でそれをちょっと言ったら母親は そうでも私はここをこうやって通ってあれしたんだからとかね、そのぐらいのあれで髪の毛は抜けるはずはないとか言って、いや抜けたとかね、そういうやり取りはありましたね。だからえらい冷たい科学者だなと母親は私のことを思ってるかもしれないですけどね。
すごく興味深いのは、被爆2世の方で、お医者さんになられて、で、被爆者の健康管理、事業に関わっていらっしゃる方非常に多いですよね。で広島、長崎
でもね、広島ですからね、
で、そのあたりで、そのもちろんその今被爆者の2世の方だからこそできるそういう関わりたい方っていうのもあるかと思うんですが、その今もうリーダーシップの立場に立たれて、で、若い世代の広島、長崎でもそうですが、お医者さんがもちろん育ってきていることと思いますが、そういうような中でそのジェネレーションギャップというか、温度の違いというようなことを感じられることはありますか？その原爆ということに対してということですが、
だから医者
の中で、
医者の中でですよね。だから医者の中では、だからジェネレーションギャップでこれ、ジェネレーションなのかどうか分かんないんですけど、広島の医師であっても知識がないっていうのはすごく思いますよね。だから過剰に何ていうか、過剰に被爆の影響あれして怖い怖いって言ったり、あるいは全く大丈夫大丈夫っていう人もいるしっていうんで、やっぱりそういう意味ではジェネレーションというよりやっぱりあれですね、知識の差のかなとは思いますけれどね。
っていうのも、そのもちろん長崎にでもこの話は出たんですが、その戦後から、ずっと蓄積されているデータなり、臓器なりっていうのがあると思いますが、やっぱりそういうそのデータ、古いデータも含めて保存していくには、やっぱりその経費もかかるし、いろいろな、それを関わる政治的な問題もありますよね。で、そう難しいそういう問題を取り扱わなければいけないぐらいなら、もう全部ほかしてしまった方がいいというような、あの考え方をする人もいたっていう話も耳にしたんです。そのあたりについてはどのようにお考えですか、藤原先生ご自身は。
だから、そのデータとかいうのは、それはもう保管しておくべきだというふうな考えは持ってます。
それはなぜ、どういう意味で重要なんでしょう。そのっていうのも、先ほど、おっしゃってたように、2世の方には特に何も医学的統計的な違いは出てないからっていうふうにおっしゃってて、でそういうふうに、もちろんそれはいいことなんですが、逆に言うと、そう問題がないなら研究をずっとお金を使い続けてする必要もないのではっていうようなことをおっしゃる方も、私がそうというわけではなくて、
一つはだから、影響がないって言ったのは現時点でということなんですよね。だから、例えば初めの頃、放射線の影響も最初の頃は、白血病なんか出たじゃないですか。でその後もがんがちょこっと出た、がんが10年後ぐらいに出だして、その後もうそこでもう終わりじゃないんじゃないかというような、それこそ私が放映研に30年ぐらい前に勤め始めた時に、教授が言ったのは、その頃がだから1980年ぐらいだから、もう戦後、1935年ぐらい経ってるから、もう放映権もすることはないと、だからすぐもうすぐ戻っておいでよみたいな感じだったんですよ。だけどその後、そのがん以外の疾患がちょっと増えてるとかいうことが分かってきて、その時点では、その時点では白血病とかがんとか白内障とかいうのはよく分かれてたんですけど、まさかそのがん以外の疾患が被爆者に多いなんて、ある意味誰も思っていなかったんだけど、長く それこそデータを蓄積すると、
うんうん、
それこそ10年20年30年後ぐらいから少しずつこう増えてきたっていうのが分かってきたんですよね。でやっぱりその人の一生は70年80年あるから40年後には何になくてもその後期に何か出ないとも限らないっていうことですよね。でそこで、データを切ってしまったらもうそこから先はなかったところを、まあ、延々と続けてきたおかげで新しい知見なんかも出てくるわけだから、
うんうん、
そういう意味ではデータをほかしたり、それから例えばいろんな資料もありますよね。亡くなった方の臓器とか血液とかああいうのも今の科学では、
うん、
まあ単なる何にもできないかもしれないけど将来的には、
うん、
もしかしたら何かそれから新しい科学の進歩とともに、
うん、
何かが分かるかもしれないということでは、
うんうん、
やっぱりぼかしてはいけないと。
アメリカの方にお話をお伺いしても、うんまあ、被爆者の方の立場から見ると、うん、もちろんその研究は続けてほしいけれども、その健康チェックアップですよね、2年に一度のやつ、管理手当管理医療をずっと続けてほしいで、やっぱりその一世の方が年を取られてどんどん数も減ってますので、自分のその二世のいわば被爆者二世の子供たちにも来るようにしてもらってるんだって言ってる方がいらっしゃったんですが、ただそれでもやっぱりもう子供さんの方がもう大丈夫だから行かないって言って来てくれないのよみたいなこともあったんですよね。なんかその辺がまあ被爆者とのまあ、そういった兼ね合いも、考えながらこうそういった研究を続けていくっていうのはやっぱりごくごく簡単なことじゃないんだなっていうふうに私は思ってます、
ね、そうですよね。
そのすいませんちょっと最初にお伺いしたかもしれないんですが、大森は藤原先生は何年ですか？
1952年
ですか。少しそのアメリカに行かれた時の話に戻りますが、これは少し違った角度からの問題になるんですが、そのサンフランシスコでも現在その被爆者団体っていうのがあって、その会長さんは今現在女性の方だと思うんですよね。でロサンゼルスの方の団体、また別の団体ですが、その会長さんもカズスレイさんって今日本にもいらしてますけど、でその、数が多いっていうこともあって、でもそれ以外の理由もあって、割とこう女性のリーダーシップが強いのかなっていう印象を私は受けることもあったんですが、そのあたりのことを、アメリカの被爆者のことでも結構ですし、あるいは日本の被爆者のことでも結構ですし、感じられることはあるのかなっていうのをお伺いしたかったんですが、
だから
やっぱり女性と男性の関係があ
ってこと、確かに、私が行った時には、どちらかは男性だったんですよ。ちょっとどっちがあれか分からない。ただボランティアとして検診をサポートされてる方は圧倒的に女性が多かったですね。だからそれがなぜかっていうのはちょっとほとんど疑問にも思わずに思ってもいませんでしたけど、男性は忙しいのかなぐらいしか思ってなかったですけどね。
じゃあやっぱりその先生のご経験でも実際にその仕事をボランティアでしてらっしゃる方は女性が多かった、
女性が多かったですね。確かにね、来られる方も女性が多かったんじゃないかな。結局ですよね、その頃当時日本人のちょうど若い男性って戦争に行ってたから、あれですよね、被爆者は女性の方が多いんですよね。
数的なこともあってということなんでしょうね。女性のリーダーシップを取られた方も含めて、アメリカ政府にやっぱり被爆者ということで援助をしてもらいたいっていう運動があって、先ほど申し上げたんですが、 藤原先生ご自身は個人的にはそのあたりはどのようにお考えですか。彼らは今その援助してもらっているのは全部やっぱり日本側からということですよね、そのあたりはやはりアメリカ側にも援助してもらうべきだというふうにお考えですか、それとも日本からの援助でっていう、
あのアメリカ側に援助してもらってもいいように思いますけどね、アメリカの、アメリカごとした原爆、っていう考えはありますけれど、
その今日その朝その平和記念式典がありましたけれども、あのその中でもまあ日本人だけでなくて韓国の方、東南アジアの方、それから米国の捕虜兵の方も亡くなられたってあのいうスピーチが市長さんからあったんですが、その中にやっぱりその1000人以上もいらしたそのまあその数多くの方はアメリカ生まれのアメリカ育ちの方で、たまたま広島に来られて被爆した方っていう、その方々に対する言及がなかったのは、やっぱりその方々にあの重きを置いて研究している身としては、少しやっぱりこう見落とされてるのかなっていうような気持ちもあったんで、あのまあ日本から援助があるっていうのはいいことなんですが、もちろんそのアメリカが落としたからっていうこともあるし、そのもともとアメリカ国民なんだからっていうことも私は少し考えるんですけどね。
あ、それはそうですよね。あ、だから私あの行った時にはあのそのもともとアメリカ国民であれなのか、あのたまたま日本にいらしたのか、日本にいてアメリカに渡ったのかっていうのはちょっと
分からない、
ね、分からなかったから、
何人ぐらいその時は見られたんですか。
何人だったの。
サンフランシスコの方が人数が
多かったですね。もうだいぶ前だから覚えてないですね、でも多かったですね。で、あ、2世の方も多くなったんだなっていうのは感じましたけどね。で、2世の方は、ああ日本語がもうあんまり喋れないんだなっていうのもね。
で、1世の方でもなかなかこう日本語で喋るとホッとされる方でも日本語の言葉が少し出てくるのが遅かったっていうこと
ありませんでした。それはあるかもしれない。ありますよね。
やっぱりまあずっと普段使い慣れてらっしゃらないからっていうのはね、ありますよね。あのまあ、その医療に関わるあの、まあ、研究学習というふうに教えていただいたんですが、あの、まあ、そういう仕事を通して、であのいろんな、まあ、被爆者との経験を積んでこられた中で、こういう面は、まあ、アメリカに関わらず日本の被爆者に関わらずですけれども、こういう面は少し変えた方がいいんじゃないかっていうような、そういう考えを抱くような側面はありますか。
変えた方がいいというのは、その、被爆者に対する施策とかいうことですか。
そうですね。
いや、特に私ないですね。
じゃあ現状のままで続けて研究を積み重ねていくっていうことなんでしょうか。
研究っていうか、あ、だから 国のあれですよね、被爆者に対する施策がもうちょっとこうすべきだっていうようなこと
ですか。どのような面でも構わないんですが、その医療の面からでも構わないですし、やっぱりその被爆者の方と接する機会が多いですから、その外側に立っているものにはわからないな、あ、こういうことを被爆者はしてほしいと思ってるんだなっていうふうに気づかれることもあるかなっていう、
だからやっぱり今、だから被爆者の方やっぱり高齢化してるために、高齢による、まあ、いろんな疾患とかいうのが出てきてっていうのはありますが、そうですね、あんまりこれっていうのは私ないですね。
何かあの心配されることとか、ここは素晴らしいなっていう、まあ、いろんなその私は全然わからないので、いろんな意味でどういうふうな、まあ、現在の被爆者に対する対応というのをどういうふうに考えてらっしゃるかなっていう、
だからある意味 そうですよね。まあ、そうですよね。
先生がね、もう長い間医療に関わってる中で、随分その国の対応一つ取ってみても変わったと思うんですよね。
そうですね。なんか、なかなかちょっとこうインタビューされてるんで言いにくい面が非常にありますけれどね。
というのは、
ここあれしてもらえます？
じゃあ、後でどうぞ、佐藤のように今本当におしこれはオフレコにしてくださいとおっしゃれば、
オフレコにしてください。かなり国は被爆者の方に対して本当にいろいろだからそれは国内ですよ、在外は全く話が違いますけど、国内の人にとっては、本当に被爆手帳をして、で被爆 の医療費もいりませんよね、で、例えば介護、今も高齢になってて介護でも介護本当はだから高齢者が行くばくか負担しなきゃいけないのも国が負担してくれるっていう意味で、非常に国はそれなりにやっていると思います。で、私がいつもすごくあれなのは、そういう体制が整うまでに亡くなられた方が気の毒っていうのを一番思います。っていうのは、そういう方こそ本当に放射線の影響だったんだけど、残念ながらその時には何にもなくて、でかつその人たちの子供 で私がだからちょっとすごく気の毒だなって思ったのは、本当に爆心地の近くに親が全部住んでらっしゃったんですよ。でちっちゃな子供だったから疎開してたんですよ、で疎開して、親は即死でほとんどみんな家族も兄弟もみんな亡くなってたった一人ぼっちになったんですよ。だけどその人は、被爆をしてないからその人には何にもないんですよ。でその話を聞いた時には、で多分私はその人の話を聞いたんだけど、そういう方ってやっぱし割といらっしゃるんじゃないかな。ただすごくある意味マイノリティだから、その被爆者の援助してくれ、そういう被爆時に孤児になった人たちをなんとかしてくれっていう声を上げるにも多分それだけの団結力がない、っていう方たちが ある意味本当にちょっとお気の毒だなと思って、
ほんで、原爆孤児というカテゴリーに入るような、入らないようなって、ご自身は被爆者じゃないっていうことですよね。だから
本人が被爆してたら多分ずっといいって言ったらすごくあれなんだけど、例えば入試でもしていれば、また被爆手帳をもらって、被爆者と同じ扱いをしてもらって、たとえ親が亡くなって、全然いいことはないんですけど、それなりに あれなんだけど、ずっとそこにいたらその子は全く被爆者じゃないんですよ。だけど親はみんな亡くなってるんですよ。でその話聞いた時は気の毒だなと思ったのと、それともう一つはだからやっぱりちょっと気の毒だなって思ったのは、やっぱり原爆小凍傷の人たちですよね。それはそれなりの保障はちゃんとしてあるんだけど、それはもう心情的なものですけどね、私がだからそのホームビジットみたいなところに行った時に、親がその子をそういうの介護されてるんだけど、その親がもうすっごい年寄りなんですよ、それはそうなんですけど、でその時はやっぱりちょっともうちょっとそういう人たちに なんとかならないのかなとか、で、まあ、ある程度はさ、ちょっとどのぐらいの金額でどういうふうにサポートされてるのかって具体的なのは知らないんだけど、その十分にそういう人たちが、その親が亡くなった後も生活していけるだけのあれはしてあるのかなっていうのは、まあ、それからと調べてないんですけど、その時は正直思いましたね。
まあ、両方のケース、今教えていただいたケースっていうのは、まあ、その時被爆したからっていうその被害だけでなくて、ずっと一生通じて影響があるっていうことですよね。そのあたりをやっぱりサポートをするっていうのはなかなか、
なかなかそれはね、もう難しいとは思うけれど、でもその辺はすごく気の毒だなとか思ってて、で、それこそオフレコにしてくださいって言ったのは、はい、あの今本当に当局の方までいろんな認定とか認められてますよね、
はい、
でその方たちは、まあ、あの本当に何か病気になったら月13万円とかにもらったりして、まあ良くはないんだけど、それなりに国が一生懸命サポートしてもらえる状況、環境にはいらっしゃるわけでしょ、だけどやっぱり全く見放されてる人っていうのもやっぱりいらっしゃるよねと思ったけど、それはどうしようもない法律
上、それはその福島の文脈の中でもっていうことですか、それとも福島の方の原発の方ということですか、
原発じゃなくて
広島で無視されているとか、見落とされている人もあるっていうことですね。
そう広島で見落とされている、
じゃあ福島と比べてということですよね、こちらと。
あ、だから、いや 今のあれは福島とは全然比べてないんですけど、
かす、
だから、広島で被爆されて遠距離で被爆された方も、被爆者じゃないですか。
あ、はいはい、
だからその人たちは、十分なあれ、十分なって言ったら怒られるんだけど、だからオフレコなんですけど、一応はあのきちんと被爆者としていろいろこう、あれしていただけるじゃないですか。
なるほどね、
そうですか。だからそういうとこはちょっと矛盾だなとは思いますね。
そのまたこれも違った角度からの質問なんですが、まあ、あのいろんな被爆者と接してこられて、で、まあ、あの海外の被爆者はアメリカの方だけっていうふうに理解してよろしいんですか、韓国なんかは行かれる機会はなかったんですか。
韓国には行ってないですね、
南米の方にも
南米も行ってないですね、
じゃあ、まあそのまあ、アメリカの被爆者に接されて、被爆者に対する、まあ、イメージというものが、何か少し変わるとか広がるとか、そういうようなことはありました。
だからアメリカのですか。
まあ、被爆者っていうとやっぱり日本では日本人ということになるし、まあ、韓国人の方もっていうこともよく耳にしますが、まあ、アメリカ人の被爆者がっていうのは存在が知られるようになったこと自体が、まあ70年代あたりからですよね。そういう意味で、まあ、その被爆者と直に接される機会があって、で、まあ、それまでの被爆者に対して持っていたイメージが少し変わるというか、まあ、さっき随分お元気だなっていうふうにおっしゃってはいたというのは分かるんですが、
その被爆者に対するイメージっていうのは別にそれで変わったということはないですね、私はね。
まあ、皆さんどこにいらしても被爆者だというようなことですか。
そんな感じですね。
何かそのご自身が原爆、あの被爆2世ということで、まあ、有利になった、不利になったといったら単純なようなんですが、その被爆者の方が先生、藤原先生に対する接し方が少し、例えばその被爆経験全くつながり原爆がない先生とは違って、
あ、だからやっぱりこの、
っていうのはありますか。
普段の会話の時に、私の母も被爆者なんですよって言ったら、ぐっと距離感は違うなっていうのはありますけれどね。
それはやっぱり、まあ、被爆者の方と接する中で重要な一面だなというふうにお考えですか。
それはそうですね。
わかりました。もう随分お話をお伺いしてるんですが、はい、何かこう、まあ、私は今アメリカで、アメリカの学生を教えている立場ですが、 その中で、まあ、原爆ということをきちんと教えてないというふうに考えて、こういう仕事をしているんですが、そういう立場に立つ者に対して何かこれだけは知っておいてほしいというようなことはありますか？
そうですね、
そう言われると
だから知っておいて、今広島ではその継承しようっていう流れがあるじゃないですか。で、多分アメリカの被爆者の方ってもっと違うこう感情なんかを、で、まあ、アメリカでちょっとそういうのがされてるのかどうかは知らないんだけど、そういうのをやっぱりこう次世代に伝えてってほしいなっていう気はありますね。
継承問題
ですね。継承問題ですよね。で、多分アメリカ国籍で日本に来て、もっと複雑な心境だったんじゃないかと思うんです。それで自国が落とした原爆で被爆してっていうのは、多分私たちが想像するよりもっともっと複雑な気持ちをお持ちなんだろうから、そういうで、実は検診の時全くそういうあれは なかったから、でもきっと心の中で思ってらっしゃるけど、まあ、言われて ないんじゃない、まあ、言われてる方もいるのかもしれないんだけど、まあ、そういうのは本当にそれこそ記録して残してほしいなっていう気はしますね。
なるほどね。何か最後に私に対する質問とか、そういった形のコメントはありませんか？
いや、特にないです。
はい、ないですか。はい、分かりました。本当にどうもいいインタビューいただきまして、はい、ありがとうございました。
あれだった、あとで手紙見たら、その在米の検診をされ、在米被爆者検診のことについてお尋ねになりたいのを手紙の方で知って、電話かかった時は全然そんなこと言われなくて、在米被爆者検診に行かれてる先生でっていう形で、私いいですよって言って、これってもっと何回も言ってる人が、インタビュー受けちゃったらよかったんじゃないかなって申し訳ないです。
とんでもないです。本当にいろんな被爆者でもいろんな方おられますし、で医師の方でもいろんな立場の方から、お話をお伺いするのはやっぱりこう、研究所すごく役に立つと思うんですよね。ですか。ですからもちろんその何回も経験されている方のお話もありがたいんですが、藤原先生のように、まあ、放映権で普段は仕事をずっと長くしてらして、で、まあ、一度行かれた経験があるという方の、お話というのもすごく私にとっては勉強になります。
お手紙もらった時、私でよかったんだろうかと思って。
大丈夫です。
すいませんでした。
ありがとうございます。本当に今日は、ね、お忙しいところ、平日ですのにお手紙いただきまして、本当にありがとうございました。失礼しました。
藤田先生も